おはようございます。今司会者に読んでいただいた聖書箇所は、実は修法のこれは入力ミスで、13章の1節から7節と24節になっているはずなんですけれども、家内と私の合作ですので、誰に責任があるかということは申し上げられませんが、まあ、今読んでいただいたところと合わせながらですね、この詩式の13章、まあ、全体といいましょうか、これを通してナジル人サムソンというテーマで学んでいきたいと思います。パワーポイントも使いますので、たくさんの御言葉を今日は拾っていきたいと思います。世の中には恐ろしいほどの力持ちがいるということを皆さんは普段あまり見聞きすることはないと思いますが、皆さんの握力はどのくらいあるかというと、男性の平均で約45キロぐらいだそうです。この握力計で測るとですね、私もまあその前後なんですけども、握力はない方です。私はけれども背筋力でカバーしてきたものですから、まあ、負担が腰に来ているというのが実態ですね。虎視眈々と狙われている場所が腰だと言われますけれども、世界には恐ろしいほどの力持ちがいまして、握力が195キロ、道南出身の千代の富士関がですね、握力が、80ぐらいでしたかね、まあ、リンゴを握ってぐしゃっとこう潰せるぐらいの力です。それが195キロといったらすごい力ですよね。そして520キロの重いこの重量物を持ち上げる力持ちが世界にはいます。まあ、スウェーデン出身のマグナスという方が世界一の力持ちだということで有名な方です。まあ、ちょっと調べただけの話ですが、520キロですよ。そういうもの、重さを持ち上げる力があるという、で彼は人格的にも素晴らしいということで非常に尊敬されている力持ちでいらっしゃるそうです。聖書にはサムソンという力持ちが出てきます。また世界の歴史の中ではヘラクレスという力持ちの代表格のような人物も出てきますが、今日はそのサムソンに焦点を合わせていきたいと思います。まあ、この世の力持ちは体格と筋肉がベースになっていますね。しかしサムソンの力の源はそういうものもあったかもしれませんが、神様からの霊の力ということができます。そしてこのサムソンについて詩式で4章を割いているんです。次に分量が多いのはギデオンという以前学んだ人物ですね。この2人の人物を、まあ、裁きつかさ、獅子という名前で表現しています。少しそのバックグラウンドを紹介したいと思いますが、パワーポイントをお願いいたします。これは、まあ、中東あるいはアラブ世界あるいは地中海世界を表している地図ですね。まあ、イスラエルはどこかというとこの辺りです。四国ぐらいの小さなところ時々、まあ、ご紹介していますが、次お願いします。そして、まあ、イスラエルをまるで楕円形で囲んでいます。大体皆さんがイスラエルというと あの辺りだと認識していただける場所ですね。そして次お願いします。今学んでいる詩式の背景になっているイスラエル、当時はモーセに率いられ、またヨシュアに引き継がれてイスラエルの民族がカナンの地に入って、先に住んでいた人たちを占領して、まあ、それぞれこう領土を割り当ててですね、そこに住んでいた人たちを追い出すという形で定着していきました。で、今日の舞台は次の、はい、まあ、イスラエル12部族で割り当てられた領土の、まあ、分布図ですね。ユダがあってベニヤミンがあって、ここにダンという部族がありますが、今日のサムソンという人物はこのダンの出身です。で、この辺りが サムソンの活動した範囲ですねということを覚えていただくために用意いたしました。そして次お願いします。イスラエルの志士たち、裁き司たちはこのようにオテニエルが始まってサムソンという人物にずっと聖書の中で活躍しているわけですが、ちなみに最初の志士はオテニエルでユダ族出身でした。そして彼らは当時のメソポタミア人に圧迫されていたんですが、オテニエルが志士としてリーダーとして活躍して40年の間イスラエルは安住することができた。それからエフデ、シャムガル、女預言者のデボラ、そのデボラに励まされたバラクという人物、そしてギデアン、300人の勇士で12万5千の敵と戦って勝利したという人物が出てきました。そして最後が今日の、サムソンですね。男族出身で相手はフィリシテ人、そして20年の間彼によって、イスラエル全体ではなくて彼らはイスラエルのある部分ある範囲を収めたというそういうことです。はい。で、獅子が必要とされた時代っていうものを見ていきますが、獅子イコール裁きつかさですね。で、彼らがどういう、民族であったか、エジプトにいた時は430年間奴隷、400年余り奴隷として生きていた人たちですが、モーセに導かれて神様が約束されたアブラハムに約束されたカナンの地、そこに導かれていきました。で、そこに入ったはいいんですけれども全部追い出すことができなくて、結果的に先に住んでいた人たちと共存せざるを得なかった、共生せざるを得なかった。そして先に住んでいた人たちは唯一の神ではなくて神々を信じていた。木や石や太陽や月や星や動物を神として拝み、その生活は非常に不道徳なものであったわけです。当然イスラエルは影響を受けてそして堕落していくということですね。御言葉を紹介しますが、私はあなた方をエジプトから登らせてあなた方の父祖たちに誓った地に連れてきて行った。私はあなた方と結んだ私の契約を決して破らない。あなた方はこの地の住民と契約を結んではならない。彼らの祭壇を打ち壊さなければならない。ところがあなた方は私の声に聞き従わなかった。なぜこのようなことをしたのか。それで私も言う、私はあなた方の前から彼らを追い払わない。彼らはあなた方の敵となり、彼らの神々はあなた方にとって罠となる。とモーセは、神様はモーセを通してイスラエルのために語られたわけです。神様が先に住んでいた人々の偶像をすぐに取り払わなかったのはイスラエルを試すためであったということが聖書の他の箇所には記してあるんですね。そういう偶像に囲まれた地域で彼らが唯一の誠の神だけを信じ信頼して従っていくかどうかを試すためであった。それで全ての敵は追い払われなかったということです。さて次の御言葉ですが、彼らの後に主を知らず、主がイスラエルのために行われた技も知らない別の世代が起こった。するとイスラエルの子らは主の目に悪であることを行い、諸々のバールに仕えた。偶像の親分のような名前ですが、バールに仕えた。彼らはエジプトの地から自分たちを導き出した父祖の神主を捨てて他の神々、すなわち彼らの周りにいる諸々の民の神々に従い、それらを拝んで主の怒りを引き起こした。彼らが主を捨ててバールとアシュタロテに仕えたので、 主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らを略奪する者の手に渡して略奪されるままにし、周りの敵の手に彼らを売り渡された。彼らはもはや敵に立ち向かうことができなかった。彼らがどこへ行っても主の手は彼らに災いをもたらした。主が告げ、主が彼らに誓われた通りであった。その時主は裁きつかさを起こして略奪する者の手から彼らを救われた。主が彼らのために裁きつかさを起こした時、主は裁きつかさと共におられ、その裁きつかさが生きている間、彼らを敵の手から救われた。これは虐げる者を前にして彼らがうめいたので、主が彼らを憐れまれたからである。まあ、このように詩式の背景というものを御言葉から紹介いたしました。モーセやヨシュアが指導していた間は、彼らは神様に従っていたんです。しかしモーセとヨシュアがいなくなった後、そしてモーセとヨシュアのもとで従っていた長老たちがいなくなった後、主を知らない別の世代が起きてきた。それで彼らは土地の神々に簡単に心を向け、それに影響を受けてしまったわけですね。もちろん祭司もいたし、そして指導者たちもいたわけですが、彼らは民を指導することができなかったわけです。指導者の不在は、この13章、詩式の13章に戻りますと、一節にイスラエルの子らは主の目に悪であることを重ねて行った。そこで主は40年間彼らをペリシテ人の手に渡されたと書いてあります。では私たちは、クリスチャンと呼ばれる信仰者たちはどのような力の影響下にあるのかということを、新約聖書から見ていくと次の御言葉が出てきます。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでしたと書いてあります。私たちはかつてそのようなものであったということですね。で、この詩式全体、まあ、21章まであるわけですが、この詩式を貫く言葉、あるいは詩式の性格を表す言葉と言っていいんでしょうか。こういう御言葉があります。その頃イスラエルには王がなく、それぞれが自分の目に良いと見えることを行っていた。詩式の17章6節と21章25節に記されている同じ言葉が2回繰り返して使われているんです。12部族の集まりであったイスラエル民族、王がなかったので、その部族ごとに、あるいは一人一人と言ってもいいぐらいの末端に至るまで自分の目に正しいと見えることを行っていた。当然一致が壊れるわけです。それぞれが自分がいいと思っていることを主張して行動したら、もう混乱してしまうわけですね。王がないということが、まあ、その大きな理由であったわけです。だんだんそういうことが続いたために、イスラエルの中から王を求める声が出てきた。それが預言者サムエルの時代、そしてその結果サウルという王様が現れ、ダビデが現れてくるわけです。では私たちは、私たちにとっての王は誰かということです。かつて私たちは自分の肉と欲の中に生きていた暗闇の支配者、空中の権威を持つ支配者に従って、不従順の体の中に働いている霊、これはもう サタンとその手下である悪霊の影響を受けていたわけです。この世の中はそういう空中の権威を持つ支配者サタンの影響下にあるということを聖書は語っていますし、私たちは見えませんが、神様も見えませんが、悪魔も見えませんが、当然実在しているということを信じているわけです。そしてサタンの攻撃を受けた時にクリスチャンはどう立ち向かえばいいかを聖書から学んで、イエス・キリストの御名によって立ち向かうことができる、そういう訓練を受けているわけですね。ですから獅子の時代も今も変わらず、私たちはこの世の中にある偶像の神々と、そしてその影響を受けている人々の中にあって、真の神を信じている者として生きていく、ただ生きているだけではなくて神様の栄光を表す、この世界に神の国を表していくという目的をいただいて生きているわけです。今私たちはかつては暗闇の中に、その圧政者の中に、圧政者の影響を受けていましたが、今私たちは次の御言葉、御父は私たちを暗闇の力から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいましたと、この暗闇の中からイエス・キリストを信じた者たちを神様は救い出して愛する御子の支配下に移してくださった。イエス・キリストこそ王の王と呼ばれるお方であり、すべての人の主であり王である方ですから、今私たちは暗闇の支配者の支配下にあったものでありましたが、今は違います。死んでよみがえられた罪と、そして、死とサタンに打ち勝たれた勝利者であられるイエス・キリストを王としていただいている民なんですね。そのアイデンティティを、自分は何者であるかということを私たちは知って、それにふさわしい生き方をすることが求められているわけです。また同じことをやってしまった、ああ私はなんて弱い人間だろうというところにとどまっているのではなくて、もうすでに勝利が与えられているんです。もう罪に定められないんです。だから何をしてもいいということではなくて、清さ、そして愛と真実の中に生きていくことができる土台が据えられていますから、そこに立ち続ける、固く信仰に立ち続けることによって、私たちは1ミリずつでも1センチずつでも進むことができるわけですね。罪を犯した時には大胆に悔い改めて許していただき、清めていただいて、そして新しい聖霊の満たしをいただいて前に向かって進む。後ろを振り向く者は神の国にふさわしくない。後ろを振り返りたい時があるかもしれません。自分の弱さや、かつて自分がしてしまったことを後悔する思いの中に浸る方が楽な場合があると言われていますが、それは避けて、それはサタンの罠であることを知って、そこから心を神様に向けていく、主の憐れみの中に飛び込む、それが本当の勇気であり健全な生き方だと聖書は教えているわけです。獅子の時代、獅子が必要とされた時代と私たちの時代を比較しながら、見ましたけれども、第2はナジル人とはどんな人なのか。ナジル、どこにあるのって、皆さん今探していると思いますが、どこに出てきますか。はい、7節に出てきますね。7節の最後に、神に捧げられたナジル人だからという言葉があります。人をナジル、そういう意味ではありません。ナジル人、このナジル人は主のものとして献身の生涯を歩む人です。サムエルはそうでしたね。 なかなか子供ができないハンナが祈って、神様から与えられたその子供をハンナは、私はこの子を主にお捧げしますと捧げた人でした。でナジル人になるには3つの条件があります。第一はブドウの木から取れたものをブドウ酒でもレーズンでも食べない。うちの子供たちはレーズン大嫌いでしたから、あ、これは自分は守れると思ったかもしれませんが、シャトレーゼで売っているアイスにレーズンが入ってました。これは一品ですね夏たくさん食べましたけども、ブドウの木から取れたものを食べないということと、死体に触れない、親であろうが兄弟であろうが、人が亡くなった時にはその死体に近づかないということが命じられていました。そして第3番目が、頭にカミソリを当てない。ですから伸び放題です。サムソンの髪の毛がどのくらいあったかということは寸法を書いていませんけれども、かなり長かったと思います。ビートルズも負けるぐらいのですね、長い髪をしていた。これがナジレ人の3つの条件でした。で、この13章に出てくるマノアという人の、ダン族のでのマノアという、そして奥さんに対して神様は、マノアの奥さんは子供を産んだことがない、しかしあなたは身ごもって男の子を産むと最初に、奥さんが言われたわけです。そしてナジル人としての条件を告げられました。つまり私たちは普通の人ですけれども、クリスチャンになったということは私たちが自分で選んだということもありますが、神様の選びと恵みが先行している。サムソンの誕生においても、マノア夫婦が自分たちが頑張ったのではなくて、あまりにもイスラエルの堕落が甚だしくて、そしてあまりにもペリシテ人の圧迫が強すぎて、このまま放っておけばイスラエルは周りの民族に飲み込まれてしまう。せっかくエジプトから救い出されたイスラエルの民が、そして世界に神の御言葉を伝える使命を帯びた民族が、祭司の国として立つべき国がこのままでは滅びて消滅してしまうという、ギリギリの瀬戸際で神様が動かれたんです。そしてマノア夫婦に身を留めたんです。そして彼らの中にも植え替わりがあったでしょう。人によりいろんな植え替わりがあります。人が持っているものを欲しいという、そういう羨望の思いというのがあるわけですね。それが同時に神様に対する信仰を呼び覚ますきっかけにもなるわけです。辛い経験や喪失した体験というものが神様に向かうときに、その植え替わりというものは驚くべき神の恵みの器となっていくことがあるわけです。神様はマノア夫婦に子供を与えることによって、その子供がナジル人として育つように条件を与えられて、彼らは忠実にそれを守りました。ところが、親の期待通りには子供は育たないってよく言われますけども、生まれたこのサムソンは、三つの条件のうち、一つを除いて二つ破っているんです。まず彼は成人にしてからだと思いますが、女性関係が非常に乱れたんです。あっちの女性、こっちの女性と渡り歩いている姿が、この13章から14章、15章、16章にかけて描かれています。目も当てられないほどの堕落したサムソンの姿が出てきます。そして死体には平気で近づき、もう触れるという状況を自分から生み出しているわけですね。こんな人がナジル人であるはずがないと普通は見てしまうのですが、 そして最後の頭にカミソリを当てないっていうことにおいても、女性と関係を持つ中でその女性に言い寄られて、あなたの力の秘密を教えてくださいと、この泣きつかれてついにその秘密を打ち明けたために、彼を寝ている間に頭の毛を剃られて力を失った。髪の毛に力があったわけではなくて、神様の御言葉に命令に従っているというその一点において、彼は神様がことをなそうとするときに用いられた器なんですね。そして神様がことを行おうとされるときには主の霊が注がれるわけです。そして彼は信じられないような怪力を発揮して、まあそこは詳しく話す時間もなくなっているんですが、ぜひ13章14章15章16章を見てください。面白いですよ。それで終わってしまって漫画を読むのと同じですが、彼の力の秘密は主の霊を受けることだったんです。それは私たちクリスチャンにも当然当てはまるわけです。私たちの力、いろんな力がありますよね。祈る力、信じる力、神の御言葉に従う力、そして神の御言葉を実行して神様の御業を行い、神様の栄光を表す力は私たちに本来ない力です。生まれが良かったから、性格が良かったから、いろんなチャンスに恵まれたから、実績を積んだからということが、もちろん神様の御手に握られたら用いられるんですが、それが先ではないんです。主の霊に満たされるかどうか、クリスチャンが聖霊に満たされるかどうかが、力を持てるか持てないかの分かれ目です。主の霊に満たされたその人の全生涯の中で経験したことが、学んだことが全て用いられていくわけです。知識も知恵も経験も、あるいは辛い経験も、どんな人間の目にはもう捨てたいと思うようなことであっても、神様がそれをその人に与えてくださった賜物として、主の霊に満たされた人は人々の救いのために、人々の祝福のために、そして神の国をこの地上にもたらすために、立て上げていくために用いられるんですね。その経験に預かった人は本当に幸いだと言えるわけです。そして私たちもそのチャンスが、機会が与えられているわけです。全ての人が時と機会に会うんですね。神様に不公平はない。周りを見るとそう思えないので、周りを見ないことにしましょう。でも主を見るとそのことが見えてくるわけです。神の選びと恵みが先行し、マヌア夫婦からサムソンが生まれました。サムソン自身はもうとんでもない人でしたけれども、彼は自分が撒いたその刈り取りをしなければいけませんでしたが、しかし頭にカミソリが当てられない間は、彼は神様の働きをすることができたわけです。私たちはどうやって生まれたのかと言いますと、クリスチャンはどうやって生まれたのかというと、次の御言葉ですが、この方を受け入れた人々、すなわちその名をイエス・キリストを信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。私たちは神によって生まれたのだと告げられているわけです。クリスチャンは自分で生まれた人ではないんです。神によって生まれた人。ですから私たちもナジル人なんです。現代のナジル人。かっこいいですね。怪力はないかもしれませんが、サタンと戦える権威を帯びた、その力を持っているナジル人です。これを使わないっていうのはもったいない話です。 もったいないという言葉が一時有名な世界で有名になったことがありますけれども、クリスチャンの世界ではこの力を、権威を、イエス・キリストのお名前という権威を用いないほどもったいないことはないというのが共通認識になれば素晴らしいと思います。神様はこのようにしてサムソンのようなと言ったら語弊があるでしょうか、サムソンを用いてイスラエルをペリシテの手から救いました。そして私たちは現代のナジル人、そのことを伝えている聖書の言葉が次に出てきます。コリントにある神の教会へ、来週からですね、数週間にわたってコリント教会について学びます。コリント教会というのはもう信仰生活を長く進んで送っている方はお分かりです。とんでもないって言ったらじゃあお前の教会どうかって言われかねないのでやめますけれども、堕落した町の中で試みられていた、そういえばいいですよね、試みられていた教会です。しかしいろんなクリスチャンたちがその教会に言いましたけれども、パウロはまず書き出しの中でこういうふうに言ってるわけです。コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ、聖徒として召された方々へ、主はそのすべての人の主であり、私たちの主ですと書いてあります。コリントの教会には、目も当てられないような問題が山積していました。あれでもクリスチャンかと呼ばれてしまうような人たちもいたと書かれています。でもパウロは彼らを聖なるものとされた人々、聖徒と呼ばれる人として呼んでいるんですね。そして彼らは聖徒として召された人々だとはっきりと呼んでいるわけです。彼らの見てくれとか状態で生徒であったりなかったりという、そういう揺れ動くような表現ではなくて、はっきりと彼らは生徒として召された人々、そして生徒と呼んでいるんですね。クリスチャンと呼んでいるわけです。その召しにふさわしい信仰の従順が彼らには求められていました。彼らのその生活の中には肉と欲望が渦巻いて、そしてそれが世の中の影響が入り込んできて、影響を受けた人々が分裂騒ぎを起こしたり、そして目も当てられないような不道徳な行いに走ったりということが指摘されているのがコリント教会のに当てられた手紙でしたね。現代私たちもそのような渦の中に、世の中の影響を受けやすい中で生きていますけれども、しかし私たちが何者であるかということをもう一度、ナジル人で、現代のナジル人であり生徒であるということを認識し、今の生活がこのままでいいのか、このままで進んでいって自分は果たして神様の栄光を表せるだろうかということをチェックする必要があるのではないかと自分自身も含めて考えさせられるわけです。神様は私たちを選んで、そして愛する御子のご支配に移して、素晴らしい、信じられないほどのサムソンに与えられた力以上のものを私たちに与えてくださって、その力を用いて人々をサタンの手から救い出し、解放し、そして神様にお捧げするという使命の中に生かしてくださっているわけです。共にこの使命を果たすために祈り合わせ、力を合わせて歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたは弱いものをあえて、そしてこの世の取るに足りないものをあえて選んで、 神の御心を行うものとされました。弱い者こそ神を求め、この世で取るに足りない者こそ神だけを求めていく資質を持っていると、そしてそこからあなたの御業が始まるのだと、神のもとにへり下って私を助けてください、私を作り変えてくださいと祈る、その祈りにあなたは耳を傾けてくださって、そしてあなたの御手に握って日々作り変えてくださる作り主であられることを感謝いたします。そのためにイエス様が十字架で死なれ、蘇られ、聖霊によって今私たちのうちに住んでおられることを感謝いたします。この世は私たちの目を覆い、真実を見えないようにさせてしまう大きな力を持っていますが、聖霊なる神様が御言葉を聞くときに心の目を開いてくださって、今自分がどこに立っているのか、何に信頼して歩んでいるのか、そのことに気づかせてくださることを感謝いたします。迷わないようにあなたが今日も先立ってくださることを感謝いたします。与えられたこの立場、そして権威と力を神様の御心を行うために用いていく信仰と勇気をまとわしてくださるようにお願いいたします。与えられた力と権威をサタンに奪われることがないように、どうぞこの世から自分を清めていくことができますように助けてください。この教会が65周年を迎え、新たな次のステップに向かうことができるように、私たちのうちに主が新しいビジョンを与えてくださり、そして共に主に従っていくことができますように、イエス・キリストの尊いお名前によってお願いいたします。アーメン。